今日は詩編の85編ですね。まず主よ、あなたはご自分の地をお望みになり、ヤコブの捕らえる人を連れ帰ってくださったというふうなことが最初にありますが、このような記述はここの箇所は初めて読む場合にはどうも意味がはっきりわからないですね。ヤコブとか捕らえる人とか連れ帰るとか、今の私たちも全く関係がないように見えるからです。そういうように詩編あるいは旧約聖書にはしばしばそういうふうなですね、文字で書かれた内容だけを見たらですね、全く関係がないと思って、こういったあまり読まないということも起こりますね。クリスチャンの人でもやはりそれと同じような傾向になりがちなところです。これはですね、歴史的なことを知らなかったらだからわからないところあります。これはバビロンの捕囚からですね連れ帰ってもらった、そのことを指しているわけです。これは非常にですね、このイスラエルの歴史で大きな出来事だったわけですね。紀元前の587年にですね、バビロ、新バビロニア帝国によって激しく攻撃されて、神殿も壊されて、人々もたくさん連れて行かれた、たくさん殺されたということがあったわけですね。それでユダの国も滅んでしまったわけです。で、そこで、バビロンというですね、今のイラク地方にある大きな町ですね。そこに、たくさんの人たちが連れて行かれたわけですね。1500キロ以上もあるような遠いところです。で、そこで50年間ですね、捕囚、いわば奴隷状態という形で、50年もおったらですね、昔は人生が短かったからですね、大方の人も死んでしまってるわけですね。死んでしまって自分の祖国へ行くことはですね、知らない人がほとんどになってる。普通であればそれに50年もそこでおればですね、そこの人たちと結婚してしまってですね、もう帰ると言ってもですね、もう自分の国ってもわからないわけですね。そこで生まれた人は、だからそこの方が馴染みがあるからですね、もう帰ろうという気持ちにならなくなる。だから歴史的にはですね、50年もおったらそこと一緒になってしまうわけです。同化してしまうわけですね。そこで民族も混血して混じり合っていくわけですけど、イスラエルの人たちはなぜそうならなかったか。ほとんどの場合歴史的に様々な民族はそういうふうになって消えていったわけです。これはですね、この律法を固く守る、その集まりを作ってですね、礼拝を続けていったと、その集まりで。それがですね、そういうふうにバラバラにならなかった根本的な理由だったんですね。そういうことで集まってですね、そして神の言葉を共に学ぶと。で、神の言葉によって一つにまとまるっていうことはずっとその続くというわけですね。基本的には私たちもそういう形でつながっているわけです。そういう元にあるものがなかったんですね。ある時は 何かで面白いことで集まる。ある時は何か。ある時は何か。で、だんだんとみんなバラバラになって消えていくということなんですね。でもこういうようなですね、この神の言葉を中心として集まるっていうこの群れはですね、ずっと続くわけです。この徳島の地では50年以上ですね、55年ぐらいになるでしょうかね。この小さな集まりがですね、いつ消えてもおかしくないようなものなんですよね。何かの組織でですね、して、いなくなったら別の子を来させてるんじゃないんですけど、そういうことで、ですね、戦後間もなくできたからもう55年ぐらいにはなるわけですが、そういう形で、ここにおる人たちがいなくなってまた誰かが続けているだろうというふうに思います。そういうふうにずっと続いてきたわけです。そうして、バラバラに解体せずして再び50年後に帰ってきたわけですね、元の地。そのとても不思議なことがあって、バビロニア帝国の王が国が滅びて次に起こったペルシアの国の王がですね、 不思議なことに帰ってもよろしいという命令を出したわけですね。しかもそれにある種の保護も与えてですね、帰ったんです。そういうことを与えるというのは歴史的な非常にこの不思議な出来事だったわけです。だから聖書では神がですね、特別にそのペルシャの王に油を注いだんだと、特別にしてそうして導いていったというふうに今聖書では書いてあるぐらいですね。そのことを指しているわけです。囚われたと、そもそも囚われてそのように大きな歴史的な裁きが起こったのは罪が、大きな罪を犯してしまったわけです、民族と。で、その罪をも許してくださったということは3節に書いてあるわけです。3節4節ですね。許してくださって、しかも覆ってくださったと。怒りをすべて取り去る。激しい憤りを鎮めた。これはみんな罪を許すということのさまざまな表現で書いてあるわけですね。3節と4節は。まあ、同じような意味で言っているわけです。ね。ここで、そういうふうに50年経って自分の国へ帰ることができたと。それは一番はですね、このたまたまそうなったんですかですね、今言った政治の状況が変わったというふうな、そんなことだけ言うんですが、ここにはそういうふうに根本的な理由は何かというと、これは罪を許してくださったというふうにですね、こういう大きな政治的、ね、政治的、社会的な大きな動きということの元にはですね、この罪の許しがあるんだと。これがこの聖書のいつも変わらない見方なわけです。で、このことは今に至るまでずっとある、続いていることですね。様々なことで本当に良きこと、祝福があるのはですね、罪許されるですね、私たちの心の中に誰でもが持っているその罪というものですね、まあ、そういうものをですね、自分が知り、そして許していただくということは全ての祝福の出発点にあるということですね。で、それがこの2節3節4節というのはですね、この過去の神様の技なんです。そして5節から8節までは何かというと、これは現在の状態なんですね。そしてさまざまな困難な状況を超えてですね、遠いところへ連れて帰ってもらった。でもそれ終わったかというと、問題は解決したかというと、決してそうではないです。新たなさまざまな問題が生じてくる。そういう現在の状況、苦しい状態を5から8までで言っているわけです。で、2から4までが過去の出来事、そして過去の大きな許し、恵み。現在は新たな苦しみ、苦悩がある。それがまあこの6節にも、永遠に私たち怒るのですかというふうにですね、新しいさまざまな苦しい問題が生じて、次から次へと生じてですね、神様がこれを怒りを持って私たちを見ていると、何かによってまた裁かれようとしているんだと、そういうふうな苦しい現状ですね、過去に罪を許してくださった、だから解放して連れて帰ってくださったと、そこで滅ぼしてしまわなかったんですね。もし罪を許さなかったら滅ぼされてしまった、もう消えてしまったんです。それがですね、そういうふうにペルシャの王まで心を変えて連れ帰ったことを許可してもらった。だから確かにですね、神様の憐れみ、慈しみっていうのは確かに歴史的にはっきりした事実だったんですね。それを超えてまた現在はですね、新たな予想してなかった難しい問題に直面をしているという状態なんです。だからこの7節で再び命を得させてくださいと、喜び があるようにしてください。かつてあなたが示してくださったその慈しみですね、それを再び今この苦しい時に、新しい祝福をくださいというわけですね、命をくださいと。で、この5節で、私たちの救いの神様、私たちのもとに主、これターンということです。神様が別の方向を向いているように見えると。だからどうかですね、私の方向、私たちの方向を見てくださいと、救ってくださいと、そういう切実な願いというものが5から8にあるということなんですね。この世っていうのはもう確かに必ずそういうところなんですね。一つの大きな難しい問題が終わったと、神様の恵みによって終わったと、解決したと、それでやれやれと安心していったら、また新たなことはですね、何か生じてくるわけなんですよね。これは個人的な意味でもですね、世界の問題でもそうです。世界でもですね、大きな戦争が終わって、もうやってやれと、あるいはソ連とか中国がですね、弾圧をする共産独裁政権がやまったかと、もうこれで何もないかと、また新たなですね、誰も予想しなかったような、今度はイスラムの人たちがですね、あちらこちらで特にテロを起こし始めたということがあるわけですね。そんなことはですね、10年ぐらい前、その誰もあんまり予想しなかったことだったんですね。そして次から次とそういうことが起こってくる。で、日本でもそうですね。日本でもいろんな問題が起こるわけです。ですからそこにですね、神様どうか来てくださいと、帰ってくださいというわけです。で、そのような困難な状態は私たちもですね、これは遠いものではなく、本当にこれもですね、形を変えてここにおられる方もそれぞれに今も感じておることだと思うんですね。それぞれが苦しみはないもの、以前は確かに神様の恵みをあった。けどもそれがまたですね、新たな問題が起こるっていうことはたびたび経験することなんです。それからですね、この9節ここが非常にちょっと意外なことが書いてあるんですね。そのような苦しみのただ中でですね、突然神様の御言葉を聞くわけです。私は聞く。ですね、5、6見たら分かるように、私たちとずっと8まで複数なんですね。私たちだったんです。その苦しみ、あるいは嘆くですね、苦しい民族、人々全体だから、5節から8はみんな複数ですね。複数形、私たちになってるんですよ。ところが9から突然ですね、私ということなんです。こういうふうにですね、大きな転機はですね、個人的にできてくるんですね。たくさんの人たちが悩んで苦しんでいる。どこにその解決かわからない。神様みんな捨てたんじゃないか。だけど、ある人はですね、ある人と、あるいは少数の人が個人的にですね、神様のはっきりした声を聞き取るということなんですね。そこから大きなまた方向転換が起こっていくわけです。もうダメだと思っていた人たちがですね、これはもう大きく変わっていくわけなんです。そういうことをこの9節、私は神様が言われるのを聞くと。そしてその神様がですね、このような混乱のただ中ですね、将来が見えないようなただ中に平和を宣言されると。こういうことなんですね。で、ここで平和っていうのはですね、日本語の平和というのと前から言っている意味が少し違うんですよね。このシャロームということは、動詞はシャレームということで、コンプリート、完全にする、満たす、完全にするって意味なんです。だからシャロームっていうのは単に戦争がないとかいう、ないという消極的な状態ではなくて、完全にされた状態、満たされた状態を言うわけなんですね。それをこのシャローム、それを宣言する。これは何かというとですね、その平和とかを満たされた状態がないと、かけたところばっかりたくさんあるのにですね、そのただかに、いや、平和、本当のシャロームがあるんだと、ここにあるってですね、神様のところにあるっていうわけです。 これはそういう意味ではですね、一種の啓示なわけですね。聞き取るわけです。だから考えて、こういう、あ、平和がこの世にあるんだというふうに考えるのと違うわけですね。こう、フレンドって突然聞き取るわけです。そしてその聞き取った人はですね、周りがどんなに混乱をしておっても、確かにシャロン、満たされた状態があるということがわかるというわけです。で、そこからですね、この詩を作った人が大きな心の転換が、変化が起こるわけですね。で、これが、まあ、実質にあるように、詩を恐れる人、ですね、神様を信じ続ける人にですね、その救いは近いと、こう私たちにとどまるんだっていうですね、全く新しいこの展望がはっきりと与えられると。そういう確信が与えられるわけです。それでこの慈しみとかですね、この正義ということ、これが出会うというんですね。十一ですか。で、まこと真実ですね。これは真実が本来人間になかったですね。罪ばかり犯していたのに、そこにですね、新しい時にはですね、真実なものがですね、選ばれた人たちにと与えられて、その地上から真実が芽が出る、燃えてくるんですね。で、正義、神様の絶対的な正義が天から注がれる。それでかですね、慈しみと力の正義が出会うと。この出会うとそういうことなんですね。で、この地上にも平和が宣言されてですね、そして神様の絶対的な正義というものとが出会うというわけです。ですね、この正義は天から注がれる。そして誠が地上から入る。それで一つに出会うと。これは人間がですね、非常に変えられるというわけですね。変えられた結果ですね、そのようにこの選ばれた人たちのところに真実が宿って、そして神様の正義と出会うと、一つに口づけするとかですね、それに出会うとかいう、そういう言い方で言っているわけです。本来もバラバラですね、全く地上にはですね、この平和もない、真実もない、神様と全く合わないんだけど、それに神様を定めた時にはですね、本当にこの地上的な真実と神様の正義ぴったり合うんだというんですね。こういうことをですね、こんな例えっていうのは他にほとんど見当たらないような、不思議な例え方なんですけども、そういうのをですね、混乱の、あるいは苦しみのさなかに、この詩を作った人は啓示をかけたというわけですね。はっきりそうなのがある。で、これは、個人的にも成り立つことなんですね。私たちに神様の恵みが注がれたんですね。私たちの心と神様の心がぴったり合うというわけですね。そこで出会うというわけです。神様を忘れている場合はですね、神様の心はいつも私たちが向いていても全然合ってない。神様の心を向いて人間の方で横向いている。別に、あるいは反対方向いているとかですね。それにいつも方向がピタッと合わないわけです。それをここでですね、人間、地上の世界の人たちと神様の心をピタッと合うと、出会うと、まあ、そういう状態がですね、はっきりと示されたというわけです。まあ、人間同士がですね、これは心が合う、それは一時的にも、それはよくあることです。非常に友達でもですね、親子でも、あるいは異性同士でもですね、心がある一時的にはピタッと合うと、こう同じように見つめ合うという、これもよくあることですね。だけど人間はすぐに離れているんですが、この神様とぴったり合うという、それをここで、こう示されたということなんですね。そういう時代があると、来るんだと。で、そういうふうに示されてですね、こういうふうに、現在のこの暗い苦しい状態の中にですね、必ず良きものを与えてくださると、13節で。 私たちの地、この世界に必ず実りが生じるんだと。これは太り身の産物だけではないですね。霊的なものを当然含んでいるわけです。で、ここで特にこの正義、正しさっていうことが繰り返し強調されているわけですよね。この11からずっとですね、11から12、14と、この世は本当の正しいことが常にこう外れている。で、神様の絶対的な正義に従ってと進められていく、そういう道がはっきり浮かび上がって見えるようになっている、まあ、そういうふうにですね、この死というものは過去と現在と未来というもの、すべての領域をですね、過去から現在未来にわたって見通しているわけですね。そういう非常の広がりのある視野で見ているということなんです、ね、そういう一貫してですね、神様中心にして過去も現在も未来も見つめているということです。この聖書という本はですね、全体として見たらまさにこの旧説からのこの宣言なんですね。聖書全体がこの混乱した世の中にですね、神様はここに宣言しておく、ここに平和があると、ここに恵みの世界があるんだと、ここに慈しみがあると、聖書がある、これは聖書そのものですね。そういう神様からの宣言なわけです。だから表面読んだだけは分からないと、これ本当にこう受け取った人はまさにこれが個人的にそれは生じるわけですね。私は神がこの書物においてですね、本当に平和、シャローン、これを宣言していると分かったと。分かった人は確かにこれと心同じになるですね。から復活ということはですね、要は世の終わりに完全な意味でなされるということもありますが、信じるだけで今生きている時に復活の命も経験できるとありますよね。それと同じようにここに書いてある旧説以降のことは、いわば未来のことなんですけど、このことを信じた時にですね、一人一人が神様の宣言を聞くことができる、そして確信を持つことができるようになるんですね。どんなに混乱しておってもですね、神様は平和本当にあるんだと霊的にですね、はっきり今もあると、そういうことをこれから分かるわけです。この世のいろんな評論、議論とかですね、考え、いろんな議論、話し合いというものは、この旧説以降は全くないわけです。そういう確信が持てないわけですね。いくら議論しても議論してもですね、ほんな将来、あと20年後、30年後、100年後、一体どうなるか、誰もわからない。だんだん悪くなるんじゃないかも。そういうことばっかりしか出てこないんですね。そういう意味ではこの聖書に立ち返って初めて私たちはですね、現状に負けないでですね、将来に神様のこと、同じようなことをやっぱり私たちに約束してくださっているということを信じてですね、また新たな力を得るというわけですね。そういうことが分かるわけです。はい、それでは聖書はここまでにしておきます。